すべびび、はい、すべびび始まりました。今日もよろしくお願いします。韓国の今回の滞在の最後の夜が終わったところで、今飲み会から帰ってきて、1時50分ですね。ちょっと明日は8時過ぎぐらいにはホテルを出たいので、ちょっとこの録音とアップロードが終わったら風呂入って寝ようと思うんですけど、今回の滞在は未来の運動会プロジェクトというので来てるんですけど、今年度、今年12月に一旦終了して、で来年度5月ぐらいにもう一回やるという計画なんですけど、その今年の12月に向けての準備が、大体終わったということで、というところですね。9月から、9、10、11月と3回来て、用意していたものを、現地の、なんていうの、お偉いさんっていうのかな、その僕らを招いてくれた ACC っていう機関の偉い人に一旦その成果をデモとして見てもらって、でコメントもらって、で、そのフィードバックを得て12月どんな風にイベント仕上げましょうかということを考えるフェーズだったんですけど、とても良い感触でした。ACC のこのプロジェクトの責任者もだいぶホッとしてましたね。かなりいい感じで進んでるんじゃないかなと思います。はい、今回はそうね、僕の韓国語の上達度の話ですけど、今回割と耳が慣れるのが早かったような気がしていて、実質2日目なんですよ今日は。移動日含めると3日目で、明日4日目で帰るんですけど、1日目はもう本当移動日で、あんまり韓国語を聞いたり話したりする機会がない日なので、実質2日目なんだけど、割と遠慮ないスピードで進む韓国語会話の2割ぐらいは聞き取れるかなみたいな感じですね。それと、今回自分で感じた大きな変化としては、相槌がねちょっとずつ打てるようになってきたなというのがあるんですよね。全然バリエーションは少ないんですけど、前回までは、何語でその場で何語が話されていようと、英語もしくは日本語でしか相槌が打てなかったんですよね。 Yes, yes とか、Really, really so とか、はいはいはいみたいなだったんだけど、今回は結構ね、自分で意識してたっていうのもあるんですけど、割と韓国語で相槌を打てるようになった気がしますね。周りの人は結構、日本語とか英語とかを使って話してくれるんですけど、それに対して、ねえねえねえとか、マジャヨとかくれよみたいな韓国語で返すというのが、割とできたなと思ってますね。それ別にミスコミュニケーションを招くわけでもなくて、 いいんですよ。あのね、僕が感じている良かった点としては、あの英語で話されているところに、自分の準備できている相槌のバリエーションとして韓国語というのがちゃんと入ったなという感じなんですよ。今までは日本語で話されたら反射的に日本語を返すし、英語で話されたら反射的に英語を返すし、韓国語で話されていたらそれ分かってても、とか、OK とか日本語か英語かで返していたんだけども、その自分のモードを、韓国語に寄せて会話に参加することができたなというのが、多分良かった点ですかね。うん、かな。まあなんか そういうところで割と大きめの一歩が実感できたなという機会でした。うん、あとはね、今回面白かったのは、あの今日の飲み会で隣に座っていた人が、あの YouTube で50万サブスクライバーがいる人でチャンネル教えてくれなかったんだけど、その彼女の一番人気の動画は2億回再生されてるという話をしていてそのスクリーンショットを見せてくれたんだけど、いやーね、すごい人がいたなという感じですね。うん、何についてのチャンネルかすらも全く教えてくれなかったから全然たどり着けないんだけど、うん、いやそのレベルの YouTuber と会ったり話したりしたのは初めてだったので、うん、まあ、あんまりそれについての話はそんなにいっぱいしてないけど、うん、なんか衝撃がありましたね。それと、まあ、あのもしかしたらのレベルで、なんつうかな、運動会という文化を韓国に、輸出すること、紹介することについて、いろんなことを思う人がいるかもしれない、うん、それは本当にあるかもしれないという話で、まあ、うん、そうね、これごめん、その話の導入としてそういう人がいるかもしれないみたいなことを今言ったけど、うん、まあそれができる人って日本と韓国の歴史的な事情について、ある程度理解しているし、未来の運動会プロジェクトというのが何をしようとしているのかっていうことについても理解してないと、うん、今から僕が話すような懸念疑問は生まれないから、まあ取り越し苦労だと思うし、今から僕は余計なことを言うかもしれないんだけど、結構ね、僕ら日本チームとしてはすごく、なんだろう、やっていいんだろうかみたいな思いがあるんですよね、運動会を韓国に持っていくことについて、うん、で、それはなんでかっていうと、日本が韓国を植民地支配していた歴史がありますよね。で、運動会という文化は僕が知る限りその時に日本から輸出されたものであるというふうに僕は理解しているんですけど、と思ってるんですけど、 韓国は韓国でその運動会という文化にしているわけですよ。なんだろう、うん、日本から来たというのは歴史的なこととしてありはするけど、でも韓国の運動会、運動兵っていうんだけど、うん、運動兵として、韓国で作られた文化なんですよね。うん、で、まあ、それはそうなんだけど、歴史的には、日本から押し付けられたものだと捉えられていても、まあ、おかしくない、経緯があるわけで、そこに改めて日本で新たに生まれた未来の運動会という概念を韓国に紹介することというのが、なんかその、過去の繰り返しのようにも捉えられるわけなんですよ。うん、そこにすごく、ナーバスになりながらやっているところがあったんですけど、まあでも、その韓国チームの全員に話を聞けたわけではないけど、その中の一人は、運動会というのが、もともと日本からのものであるということすら全く意識したことがこれまでなかったし、改めて歴史的にそういうことだったんだよという説明を聞いても、あ、そうなんだぐらいにしか思っていないと。で、個人的には歴史的に植民地支配ということがあったかもしれないんだけど、でもなんていうか、それをリアルタイムに知らない、その人世代、僕ら世代としては、なんだろう、水に流そうみたいな、そんなに楽観的な表現ではなかったと思うけど、でもポジティブな未来を築いていけたらいいというようなことを言ってくれてたんですよね。で、彼も多分その知らない時代のことで、歴史の授業で学ぶようなことで、実感としてはないんだけど知識としては持ってるみたいな過去の話だから、なんつうかこう、わかんない、手放しで、全部忘れようぜみたいなことは、自分の、親とかその上の世代のことをおもんぱかると軽々しく言えないということだと思うんですよね。で、それは常に気遣いだけから、楽観的に見れないという単純な話ではなくて、なんかその染みついた価値観みたいなものも多分あるんだと思うんですけど、それは僕らとしても一緒ですよね。僕はね、その時代のことを、知らない世代だし、学校教育とか親とかその上の世代からの伝聞でしか知らないから、個人的に何にもないんですよ。多分それはおそらく彼らと同じく、なんだけど、まあ僕としても、個人的には何にもないんだけど、なんかこう、なんだろうね、難しいね、表現が。無自覚でいてはならないみたいな自意識はあるわけですよ。まあその中で、でも招かれてやっているし、参加者もそんな風に言ってくれているっていうことが聞けて、 また何だろうな許されたではないけど、ちょっとなんか一段ステップを登れた、一緒に登れたかなっていう日ではありましたね今日は。いやむずい。っていうような会話を楽しい飲み会の中でちょこちょこしながらという日でした。総合していい日でしたよ今日は。はい、で次回の韓国滞在の予定は、もうすぐなんだけど12月の1日から6日までまた来ます。その時はもうちょっと話せるようになっておきたいな。なんかね、聞くことはさっきね、最初の方に言った 20% ぐらいは聞こえるようになったんだけど、なってるんだけど、話すのはねやっぱ難しいんだよね。頭の中で準備した分しか話せない。あとその過去に話したことがある単語分しか出てこないっていう状態で、まあその話そうとすること自体が大事だし、間違ってても話すことが大事だっていうのはまあそりゃね、そりゃそうなので頑張ってやってはいるんだけど、圧倒的に経験が足りないなというのを思っていて、でその話す経験ってね、やっぱりその こっちに来ないとできない。で日本だとね、なんかオンラインスクールとかに通えばできるんだろうけど、そうしなくてもなんかやりようあるよなと思って、で例えば1日1分喋るポッドキャスト番組みたいなのをね始めてみたら割と早めに上達するんじゃねえかなとか思ったりもしてますけど、まあちょっと未定の予定です。でもまあとにかく話す機会、話す時間を作るというのが、話せるようになるには良いことだし、多分それが唯一の道なんじゃねえかなということをまた今回思ったので、なんかこう機会を作りたいですね。自分が言いたいことを文にする、言葉にするというのが多分練習が必要なんですよね。デュオリンゴとかで出てくる文を、訳したり聞いたりするのはできるし、まあそれに伴ってそこに出てきた構文とか出てきた単語とかを話すというのはちょっとずつできるようになってはきているんだけど、でもやっぱ実際の会話の場ではその場で思い浮かんだ自分の話したいことというのをやっぱり話したいわけで、そのためには自分が話したいものを話すという練習がね、まあ当たり前だけどそのまま必要なわけで、だから自分が、言いたくなりがちな表現とか使いたくなりがちな単語とかっていうのをどんな風に使ったらいいのかっていうことをダイレクトに学ぶ、機会というのが必要なんだなと思ったし、まあ、それはもうだってディープ L とかのね AI 翻訳ツールが充実しているので、それでやればいいんだよね。やればいいだけの話なので、なんかポッドキャストかどうかは分かんないけど、 アウトプットがインターネットになるかどうかは分かんないんだけど、なんかやり始めようかなと思っています。うん、多分その次回行くまでだいたい1週間ちょっと10日ぐらいしかないけど、なんかその仮にそれを毎日やったら10日間でもだいぶ上達できるような、うん、なんか気がしているので、なんかやろうかなというふうに思っています。はい、ということで明日はちょっと早めに起きて日本に帰ります。はい、じゃあ今日も聞いてくださってありがとうございました。アンニョン。